네, 사랑의 한국말 현관문 활짝 열어놨습니다. 어서 오십시오. 오늘도 저희와 함께 즐겁게 보내셔야죠. 안녕하세요. 사랑의 한국말 진코야크노 編集長ことむとがつけよです。
네, 안녕하세요. 아시스탄트 나이미です。
사랑의 예쁜이 쩐쩐です。
はい、 사랑해 한국말 玄関の 扉を大きく開けておきました。 どうぞお入りください。 今日も私たちと一緒に楽しく過ごさなきゃならないでしょ。 というふうに言いました。
はい。まあ今日オープニングはですね、
이거먹어봤어 코너で 韓国のスイーツについて扱ってみようかと思ったんですよ。 まあ基本的に韓国の甘いお菓子というと、 伝統的なお菓子あんまり甘くないんだよ、韓国の場合。 日本だと大福とかさ、 甘いものいっぱいあるけど、おまんじゅうっていうのはあれ日本独自のものなんですよ。もともとは豚肉が入ってるものを日本であんこに変えたわけですよ。それでおまんじゅうってなったんだけど、韓国は甘いものそんなに好きじゃない国民なんですよ。だから伝統菓子としてお餅とか言うと、まあ大抵砂糖が入ってなくて、日本で甘いものの代表とされるお汁粉なんていうのは、 韓国では塩を入れて小豆粥にするのが普通であって、誰もお汁粉にしようと考えないんですよ。うちの妻なんかもチョコレートとか食べてるの見たことないからね。甘いものというとトッポッキだね。辛いよ。でもまあ甘辛い。あれはね、うちの妻は甘いものとして食べてますよ。チョウミョンとかね、 甘辛いもの、それがある意味でスイーツにあたる甘いものだったりするのかもしれないんだけど、でもそれはちょっと前の話であって、今の若い人はもうかなりスイーツが好きになってますよね。ケーキとかパフェとかそういったもの扱う店増えてきてるし、味もどんどん、まあ、ほとんど日本とそんなに差がないぐらいに感じるぐらいになってますよね。まあ韓国ではケーキっていうのはお祝い用なんですよ。だからもうチョコケーキっていうショートケーキよりは ラウンドケーキを買うのが普通です。そしてあとホールケーキ買う時には必ずキカレンのがロウソク何本ですかっていう言葉、それで中には必ずプラスチックのナイフとナイフの柄に蓋がついてて、中にマッチが入ってるんだけど、そういったお祝いセットが入ってるのが韓国のホールケーキの特徴ですよね。ということで、私が来た当時っていうのは、まあパリバケットっていうチェーン店が100軒200軒とどんどん増えてた頃だったんですけど、その時もそのフランチャイズであるパリバケットの親会社であるパリクロワッサン、韓国でいうとパリクラさんっていうんだけど、パリクラさんのケーキ屋っていうのはとても美味しかったわけ。かなり日本のケーキに近いような味を出してたんだけど、でもやはり私がね、韓国のケーキが日本にほとんど追いついたなと思ったのが、 2002年に新町に、トゥーサンプレイスの1号店ができた時ですね。本当に美味しかったから、もうこれで韓国でも日本と同じようなスイーツができたなっていう感じなんだけど、今はもう、チェーン展開してて、いろんなとこにあるので、まあ韓国でも日本のようなスイーツが食べれるようになったっていう感じですよね。あとね、パフェとかも韓国ではパルペって言いますけどね。 高級な菓子店に行くと食べれますよね。クレープのこともクレープって言わないの？クレープはね、フランス語でクレッペって言うんですよ。フランス語読みなのでね。まあ、あと、プリンが最近は食べれるようになってきて、瓶入りの焼きプリン。有名なとこでは、カンナムのヒョンデペッカジョン、現代百貨店のキアマプリンっていうのが美味しいよね。
美味しかった。
ね。あとは、例えば、シュークリームで美味しいとこだと、フォンデイクの駅の近くにある、 結構歴史が古い、リッチモンド菓子店っていうお菓子ですよね。あれ美味しかったですね。リッチな感じ。そういったシュークリームとかね。まあそういったところが美味しいところかな。まあでも韓国のスイーツって言うとやっぱりパッピンスがいいね。やっぱり韓国的なスイーツとして完成してる味は。あ、パッピンスとワッフルね。それはもう韓国人も好きだし、韓国人は好きなものは美味しいよね。以前しても、スイーツというのは幸せにさせてくれるものですね。はい。それでは勉強ですね。
오늘의
한국말。はい。じゃあ、つんちゃん復習の時間です。
はい。
今晩私たち映画見に行こう。おぬばめ、うり、よんはぽろかじゃ。うん。よくわかったね。あら、面白いだろうに。
お、チェミスコカトゥンで。
まあね、そうとも言えるけどね。でもこの間習った表現。つもりとかはずとかいう。
はず？
うん。チェミス
テンで。
はい、ということですね。それじゃあ、今日もディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。今回のスキットはつんちゃんがどんなことが好きかってことを質問されるんですけどね。 つんちゃんなんか習い事してたでしょ。
おう。
何習ってんの？
ベリーダンス。
はい。まあそういった内容が出てきますね。それじゃあ聞いてみましょう。つぐみ씨는취미가뭐예요？
저는댄스를좋아해요。아저씨는요？
나는수상스포츠를아주좋아해요。
와뭐파도타기나스노클링같은거말이에요？
아저씨って誰？
옆집아저씨。隣のおじさん。옆집아저씨요。
이거전체가뭐야？
옆집아저씨。
もう一回。何それ、何の笑い？
なんか趣味についてのスキットでした。
うん、最初何？
趣味は何？
うん、
ダンスマリエよ。
ダンスマリエよ。
違う、もう最後の分。
ダンスの後は何なの？
おじさんの趣味言ったんじゃないの？なんかペリポリパピプペッポ系のなんか言ったんだけど。
はい、じゃあもう一回聞いてみましょう。つぐみ씨는취미가뭐예요？
저는댄스를좋아해요。아저씨는요？
나는수상스포츠를아주좋아해요。
와뭐파도타기나스노클링같은거말이에요？
おじさんの趣味なんか名前長くて覚えられない。なんかスサンなんとかペリポリみたいな。
そんなに長く聞いとったんだ。器用だね。
ペリポリ。
まあちなみに日本語でもあるカタカナ語で一つ。
嘘、
ま
あ、それはないよ。
そのスサンペリポリパリが何だって？
が好き。
うん。そして
それに気を取られてマリエよしくわかんない。
2回目なのに
ゆっくりバージョンが。
はい、それじゃあゆっくりバージョン聞いてみましょう。つぐみ씨는취미가뭐예요？
저는댄스를좋아해요。아저씨는요？
나는수상스포츠를아주좋아해요。
와뭐파도타기나스노클링같은거말이에요？
なんだ。
はい、じゃあどうですか？
スサンスポーツだって。
うん。
つぐみ씨는취미가뭐예요？
はい。
저는댄스를좋아해요。아저씨는요？
うん。
나는スサンスポーツを아주좋아해요。
うん。
와뭐パドタギなスノクイン買ってんごマリエよ。
うん。
おお。
100%。
100点。
スポーツって聞こえなかったか。韓国語で英語言うと全然意味わかんないんだもん。
まあね。まあでもそろそろね、スポーツぐらいは。はいはい。それでは私が日本語言いますので、あゆみちゃんが正しい発音で繰り返して、リスナーの皆さんはあゆみちゃんのすぐ後に続いて練習してみてください。つぐみさんは趣味は何ですか？
つぐみ씨는취미가뭐예요？
つぐみ씨는취미가뭐예요？
취미じゃなくて취미。
何が違う？
취まではいかないね。취미。
趣味？
まあ趣味までいっちゃうとあれだけど。ないからいいよ。私はダンスが好きです。おじさんは？
저는댄스를좋아해요。아저씨는요？
저는댄스를좋아해요。아저씨는요？
私は水上スポーツがとても好きです。
나는수상스포츠를아주좋아해요。
나는수상스포츠를아주좋아해요。
は、波乗りとかシュノーケリングのようなものですか？
は、もう、パドタギなスノークリン같은거말이에요？
は、もう、파도타기나스노클링같은거말이에요？
はい。じゃあ、あいみちゃん、タムもじゃ。
シュノーケリン。
単語と表現ですね。
はい。
趣味。
趣味ですね。趣味というふうに書きますけど、趣味というふうに発音しますね。
ダンス。
ダンスですね。ちょっとあやみちゃんがダンスっていう感じで、ノーンで発音してるけど、本来はダンスなんだけど、まあ基本的にあやみちゃんの発音が一般的だよね。
좋아하다。
好む、喜ぶで、ちょったという良いの動詞形ということになるわけですけど、韓国人は好きだっていう形容詞じゃなくて、좋아하다っていう動詞を使うので、その前の助詞が、ルル、何々を好きだっていうふうに言うわけですね。だから何々を好むっていうふうに言ってるってことだよね。はい。
スサンスポーツ。
水上スポーツですね。
も。
これは言葉をすぐつながないで曖昧さを表現するような言葉で、まあ、ちょっとリズムを合わせるために挟むような感じ。まあ、なんだろうとかね、最近よく日本人このなんだろうって言葉よく使うよね。曖昧にするために考えを言う前にチラッとなんだろうとか言ったりする。あと、とかいう感じ。そういう感じのもですね。
波動タギ。
波動っていうのは波動と書くけれども波のことですね。で、タギっていうのは乗るの、ただの名詞形なので波乗りですね。まあ、サーフィンっていうことも使いますよね。ソッピンって言いますね。
サーフィンじゃないみたい。サーフィンとソッピンがつながらない。
だから韓国の H の音、ヒュッの音は非常に弱いから到底 F の代わりにならないので、代わりにこの P の音と同じ激音のプを使う。
いや、つんちゃんは多分サとソだと思いますよ。
ああ、なるほどね、うん、でもそれはそれこそ英語から日本の方に離れるか韓国語の方に離れるかでどっちも英語とは違うんだけどね、うん、だから ER の音はお柄の悪いを使うというふうに覚えておいたらいいんだよね。
はい。スノークリン。
日本ではシュノーケリングと言いますけど、シュノーケルをつけて水面や浅い水中を遊泳するスポーツですね。
買ったんご。
みたいなものですね。買ったっていうのがようなみたいな同じっていうの意味になりますね。
ももまる。
うん。この間やったなんとかマリアなんとかマリアと同じ何々のことという意味のマルっていうことですね。何々の話っていう意味にもなるけど、じゃあ何のことって何て言いますか。
むすんマリア。
そうだね。何言ってるんだみたいにもなるけどね。はい、じゃあ対話練習ですね。リスナーの皆さんもつんちゃんと一緒に練習してみてください。最初にあゆみちゃんからですね。
あ、私ウォンビーみたいな人。
つんちゃんモンピンをイメージしたらいいよ。
ダメ、照れて言えない。
始まった。
最初のスキット聞いた時も、ずっと一人でなんか変だった。
妄想状態に入ってたんだ。
つんちゃん妄想してる。
勉強どころじゃなくなったらいいな。なるほどね。はい、わかる。そういうことだったのか。
うん。うん、
はいはい。それじゃあ、妄想でやってみてください。
つぐみ씨는취미가뭐예요?
저는댄스를좋아해요.아저씨는요?
나는수산스포츠를아주좋아해요.
와,뭐파도타기나스노클링같은거말이에요?
자,고다시대.
츠구미씨는취미가뭐예요?
저는댄스를좋아해요.아저씨는요?
나는수산스포츠를아주좋아해요.
와,뭐파도타기나스노클링같은거말이에요?
はい、じゃあ多分もじゃ。
はい、文型練習ですね。
はい、実際の場面で自然に出てくるように表現になれるための練習ですね。最初の文型は、私は何々が好きです。おじさんはですね。
저는ダンスを좋아해요。아저씨는요。저는배드민턴을좋아해요。아저씨는요。저는축구를좋아해요。아저씨는요。
はい、배드민턴はバドミントンですね。축구っていうのは蹴る球と書いてサッカーのことですね。続いて、私は何々スポーツがとても好きですですね。
나는수산스포츠를아주좋아해요。나는육산스포츠를아주좋아해요。나는실내스포츠를아주좋아해요。
はい。육산は陸上ですね。실내は室内ということになりますね。屋内スポーツってことですよね。はい。それでは、つんちゃん練習ですけど、この3つをやった後に1つ自分で考えたのを付け足して練習してください。
ダンス。
저는댄스를좋아해요.아저씨는요?
배드민턴.
저는배드민턴을좋아해요.아저씨는요?
축구.
저는축구를좋아해요.아저씨는요?저는태권도를좋아해요.아저씨는요?
はい。じゃあ続いて。
수상.
나는수상스포츠를아주좋아해요.
육상.
나는육상스포츠를아주좋아해요.
실내.
나는 실내 스포츠를 아주 좋아해요.
はい。なんとかスポーツ。
なんかありますか？
うん。妄想スポーツ。
何それ？
つんちゃんの状況。そうだね。冬のスポーツ。
なんていうの？冬の春夏秋冬。冬じゃない。
違うね、つんちゃん。
春夏秋冬。
冬。
カウルの次。
キョウル？
うん。
なぬ、キョウルスポーツをあじゅちょわへよ。
はい、ですね。それでは、ハングムナエバン。はい。韓国文化の部屋ということで、前回はね、兵道の心情世界ということで話したわけですけど、まあ、この間説明したように、兵道、行道っていうのは韓国人の基本的に秩序意識の中心にある精神みたいなもので、まあ、よく韓国でこの兵道を強調するときに、お前は天から降ってきたのか、地から湧いて出たのかっていうことを言うんですよね。ハヌレソトロジョンナ、タンエソソサンナとか言うわけですけど、親から生まれたんじゃないかと。だからお前は親孝行してこそ人間としての道理を果たしてるんだみたいなことを言うっていう話なんですよ。だから韓国人の国民倫理みたいなもんだね。韓国人であればみんな理解する中心的な倫理意識みたいなものが兵道っていうものになってるわけですよ。だからね、やっぱり日本人と違うのは韓国人は自分から喜んで親孝行しようとするの。自分が嬉しい、したいんだ。そういう感覚っていうのがやっぱあるので、この間やったクンジャルとかするときも、やらせてくださいみたいな、そういう感覚っていうのがあるんですよね。まあ、それで今日は、その行動っていうものを理解するための、韓国の有名なおとぎ話として、シンチョンジョンっていうのがあるんですよ。知ってる？つんちゃん。聞いたことある？
うん。
うん。シンチョンっていうのは、シンが名字で、チョンっていうのが女の子の名前なんだけど、まあ、シンチョンっていう娘がいて、そのお父さんが目が見えないわけ。で、その目が見えないお父さんが小さい頃から本当に苦労して、男で一つで娘のチョンを育てるので、そのシンチョンはとても親孝行の娘に育って、お父さんの目を見えるようにしようとして、毎日仏様に祈願して、まあ、結論から言うと海に身を投げて人柱になって、目を見えるようにして差し上げようというふうに考えるわけなんだけど、問題はこの話を聞くと、日本人が理解しにくい部分が何箇所かあるんですよ。まあ、一つは何かっていうと、しんちゃんが海に飛び込むその朝に、いつものように朝ごはんをお父さんに準備するんだよね。そしたらお父さん何も知らないで言う言葉が何かっていうと、私はお前がこのように私のそばにいてくれるだけで幸せだっていうわけ。目が見えなくても全然不幸じゃないんだと。お前がいてくれることで私は幸福だよっていうわけですよ。これはね、日本人の親孝行っていう考えからすると、お父さんの願いは間違いなく、目が見えることよりも娘がいてくれることの方が嬉しいわけじゃないの。こういう言葉を聞くと日本人なら、あ、やめたって話になるはずなんだよ。ところが、そのシンチョンの考え方が、親孝行じゃなくて、孝道の方だったので、結局人間としての道理、天の道理を果たすんだみたいな考え方なので、もちろんそのお父さんがそういうふうに言うことに対しては胸が痛いんだけど、それでも人間としてお父さんの目を見えるようにすることが幸の道だっていうふうに考えているので、それでも海に飛び込んでいくわけ。泣く泣く。そしてまあ、竜宮城で死んだはずのお母さんと出会ってね、まあ、死後の世界でね、お前はまだ死んじゃいけないんだ、生き返らなきゃなんないんだって言われて、蓮の花に入ってもう一回蘇るんですよ。で、それを見た王様が、その身長を見染めて、お妃様に迎えるわけですよね。で、国中の盲人たちを集めて、宴を開くわけ、毎日。で、その宴の最終日に、お父さんが現れるわけですよ。で、やっぱり目が見えない姿で、杖をついて、小敷のような姿で現れてくるわけ。で、それに対して、お父さんっていうふうに抱きついていくわけだけど、お父さんは、私をアボジーというのは一体誰だ、私が娘が一人いたけれども海に飛び込んで死んでしまった、私をアボジーだという人は誰もいないんだとかって言うと、私がチョンですとか言って、目が見えないし、どうやってお前がチョンだって分かるんだ、なんで目が見えないんだとかって言った時に、お父さんの目がパチンと開くわけですね、うん、まあ、これはまあ感動的な話で、日本人も分かるじゃないの、お父さんの娘を思う愛と娘がお父さんを思う子の心が天を感動させてお父さんの目を開かせた、これはわかるんだけど、ここから理解できない展開が何かっていうと、お父さんだけじゃなくて、隣にいた盲人の目もパチンと開くわけ。 で、その隣の盲人もパチンパチンパチンと、連鎖反応を起こしてね、周りの盲人たちが次々に目が開いていくわけよ。パチンパチンパチンパチンパチンパチンパチン。で、その豚のバラだけじゃなくて、国中の盲人たちがパチンパチンパチンパチンパチンパチン。喧嘩してたらパチン、ご飯食べててパチン、まあ、トイレで踏ん張ってたらパチン、みたいな、こういう感じでずっと続いていくわけ。パチンパチンパチンパチンパチンパチンパチン。ね。ここがまあクライマックスなんだけど、パンソリではね、肩ってこう、おだってこう、そそってこう、あんじゃってこうってこうずっと続くんだよ。これ、行って開き、来て開き、立って開き、座って開き。で、そういう風にして世界中の盲人たちの目が開いて、それだけじゃなくて目が見えない獣に至るまで全ての生き物の目が開いて、光明の世界になりましたと言ってこの話が終わるわけなんですよ。日本人として理解できないのは結局ね、親孝行って言うと自分の家庭だけの個人的な世界になっちゃうので、お父さんの目が開いて終わりなはずなの。ところが、韓国の場合は、それが全世界の人々のためになってるわけだよ。つまり、シンチョンがそのように身を投げて死んだのは、お父さんだけのためではなかったっていうことだよね。すなわち、天の前に人間の道理を果たすためだったがゆえに、その功によって、すべての人に恵みをもたらすことができるって話なんですよ。これは韓国の建国精神でもあるんだけど、公益人間っていうのね、広く人の間に利益をもたらす、すべての人に益をもたらすっていう天の願いみたいなものが果たされたって言ってこの話が終わるっていう。これがあるかゆえに韓国人っていうのは親孝行すればいいことがあるんだ。世界中の人々が幸福になるんだ。決して自分のお父さんだけのためじゃなくて、世界中の人々に利益をもたらすことができるんだみたいな考えに至ることができるわけ。だから親孝行を一生懸命して喜んでいるわけなんですよ。で、まあこの文化の話を始めた一番最初にしたけれども、いわゆる文化っていうのは人間の生きる意味をどうやって探し出すかって話だったわけだけど、こういうふうに韓国の文化っていうのはこの行動という世界で生きていく人生の価値みたいなのをね、ここまで高めているんだっていう話がシンチョンジョンでわかる話なんですね。ということでした。
はい、考えようによってちょっとわがままな感じです。
だから我々が考えている親孝行ではないってことは間違いない、
深いですね。
そうなんだね。まあだからこういうことですよ。お父さんも自分に対する親孝行なんだけど、自分も尊ばざるを得ないような人間としての道理を果たした娘ってことになるわけですよ。それで丸く収まるわけなんだけどね。まあ日本で親孝行をここまで高いものとして歌ってるのはさすがないんだよ。いいことをするって言っても、例えば笠地蔵とかお地蔵さんにいいことしたとかね、鶴にいいことして恩返しされるとかね、
ないわけ。なんか親捨てるやつあるじゃないですか。
あ、今捨てよ
あ、でもほら捨てられなくてもどっか隠しといて、まあね、親、そうそう、殺さないで家に隠しといて
そうだよね、親の愛はもっと大きかったっていう話だよね。まあ韓国はまあいずれにしてもこういう親孝行の話っていうのがいっぱいあるの、まあ、一つの韓国人が一番好む話だということですよね。ということで今日は韓国の行動の世界を知るためにシンチョンジョンのお話について話してみました。今日の勉強は以上であります。それじゃあまたお会いしましょう。
さらにへよー。